理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第236回です。お送りいたしますのはヨシアスと
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1回というか1週休みました。
1週休みました。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。一応ねリフレッシュはできたんですけれども、
おー、よかったです。
収録している日のは何、3連休の最終日、
はい、文化の日をスタートとした3連休ですね。金土日、
はい、で結構3連休もいろんな予定を入れてしまったので、最後の力を振り絞ってって感じですね。
休みベタ？
休みベタ？よくわかんない。
なんだろう。休みの日に休むことに対する罪悪感があって、いろいろ予定を入れて疲れちゃうタイプ？
そんなことないはずなんですけどね。家から全然出ないと、
うん、
ちょっと外歩いた方がいいかなとかって思うことあるんですけれども、
そのちょっとっていうのが
近所、近所歩くぐらい、
どこまでの近所
歩くぐらい、歩いて、
なんていうのかな、
何、
地球と月はご近所さんじゃない、お隣同士じゃない、
お隣同士
ね、太陽ぐらいは別にまあね、すごい近いよね。太陽系の外出ちゃうとちょっとね、お隣行っててもかなり遠くなっちゃうからなかなか難しいかなとは思うんだけど、
でもそれはお休みベタだと思いますよ。そういうところまで散歩に日曜日に出ちゃうと、
そっか、ちょっと大変か。
私はその辺を休もうと思えば休めるんですけど、
うん、
なんていうのかな、仕事がバタバタしていて、
うん、
じゃあその辺は後ろにとかってずらしていった予定をこなさなきゃいけないとかがあって、
うん、
はい、いろんなことをやりました。はい。
お疲れ様でございます。
トランプさんがやってきて交通渋滞になって、いつになく時間がかかったりとかね。
ああ、ちょうどもう配信してる時にはとっくの塔に昔に帰っちゃったって感じですけど。
はい。
ね。
そうなんです。ゴルフしてる日に、実家に帰省して U ターンしたので。
なるほど。
はい。
ゴルフ。
そうです。で、まずはお知らせをいくつかしなきゃいけなくて。
はい。
私たちの前回の放送で。
はい。
そんないプロジェクトカレンダーをあげますと。
お？
いう告知をしたと思うんですけれども。
プレゼントっていうことですね。
はい、2018年、はい、そんないプロジェクトカレンダーというのを作りました。
した。
はい。
おお。
で、応募方法はですね。
はい。
番組の最後で。
お？
なので、最後まで聞いてください。
引っ張るねー。
というか、ね、いつも告知でやってるんですけど、自分でも忘れないようにと思って、はい、最初に。
お。
あと、はい、もう一個ですね。
うん。
そんないプロジェクトの、
うん、
そんなことないっしょっていう番組がありまして。
はい。リーダーの竹内さんと、
畑中さんがやってる。
はい。
番組がありまして。
はい。
そちらで、12月にオフ会をすると。
オフ？
オフ会。
うん。
なので、集まってくださいねっていうのをやってました。
畑中ファンの人集まってくださいねって言ってましたね。
そうですか。
え？
で、いやいやいや、ならいいかな。
え？
12月9日9日ね。
はい。
確か土曜日だったと思います。
ほう。
で、都内？
うん。
で、多分夕方ぐらい？
ほう。
なんですが。
すなわちまだ詳細は決まってないってことですね。
私もよく知らないんです。
あ、そう。
なんですけど、私も行けそうな感じになってきたので。
あら。
行くと思います。
あらま。
で、詳細は、そんなことないっしょを聞いてね。
聞いてね。
はい。 なのです。
なるほど。とりあえず12月9日土曜日開催というのは決定だけど、ちょっと詳細はまだ現時点、収録日の現時点では決まっていないのと、
はい、場所が決まってないです。
一応そんないプロジェクトというよりもそんなことないっしょっていう番組のオフ会っていう形なので、詳しくはそちらを聞いてもらえるといいのかな。
はい。
はい、ご興味がある方は、あと、はい、うちの吉安も参加するみたいなんですよ。皆様可愛がってあげてくださいなって感じかな。
はい。私も場所探しとかお手伝いするということになっているので。
あら、漢字？
漢字というか、お手伝い？
漢字っていう感じ？
そんな感じ。
イェーイ。
で、私も行くと思います。12月9日、9日ですね。
はい。
に、もし、オフ会参加したい方は、そんなことないっしょという番組を聞いて、詳細を確認してください。
はい。はい、こちらもまだ、詳細知りません。
まず、番組、頭のお知らせはそんな感じです。
はーい。
はい。で、今日はですね。
うん。
毎月恒例のお便りを紹介する回でございますので。
はい。
まず、かおりさんに、皆さんのお名前の紹介をしていただいた後、ちょっとね、毎回こう、なんていうの。質問メインでお答えしてるじゃないですか。
はい。
なんですけど、質問じゃないやつもちょっとだけ今回はお答えしようかなと思っていますっていうのをやるので、
ほう、
まずは香織さんから、今回は10月かな、
はい、
2017年10月に、お便りを送っていただいた方々のご紹介をしていただきたいと思います。
はい、10月にお便りをいただいた方々です。トロンさん、カタコさん、シャダさん、サモハンさん、シロウさん、テンタ・カツキ・ハルヒ三兄弟さん、ママウサギさん、ツルカメさん、ヒデジーさん、タケさん、サブロウさん、ダンカイ・オヤジさん、マグロさん、バンブーさん、シリンベトリーさん、理科系の仏像さん、ケリーさん、デニム・オブ・ボーンさん、ゲタバコさん、にゃんまいみーさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでですね、一言コメント、全員じゃないですが、
はい、
まずトロンさん、
は
あ、私剣岳の山積みというのを始めました。
はあ、
シャダさん、レビュー気になりますけど頑張ります。
は
あ、サモハンさん、写真ありがとうございます。
へ
え、マモウサギさん、いつもメールありがとうございます。
ほう、
サブローさん、
はあ、
3年ではなくてそんないって言ってます。
はあ、
はい、マグロさん、
へえ、
短いメッセージありがとうございます。
はい
はい。で、オープニングの最後は、バンブーさん、
おう、
ですね、東京とかまあ神奈川でちょっとおすすめな場所は、逗子の理科ハウス、
お
う、横浜の三菱科学未来館、あれ名前違うぞ。未来産業館。港未来地区にあるやつ。あと、茅ヶ崎だったら、平塚の科学館とか、関西方面から東京に来る途中だったら、小田原にある神奈川県立の自然史博物館。などもおすすめでございます。
いつもとなんか違ったコメントがいろいろあって。
はい。
びっくりしました。
ということで、主に質問に答える感じで本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、人工生命体ストランドビーストを生み出した現代のレオナルド・ダ・ヴィンチ、テオ・ヤンセンという人物を取り上げています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今回は10月にいただいた皆様からのメッセージにお答えしていくんですが、
はい。
まずは、かおりさんからお礼など。
はい、誕生日のメール、たくさんいただきました。ありがとうございました。まだの人、前後半年間は前後半年間は受け付けてますので、どしどしと応募お願いします。応募？どしどしと送付？お願いします。
気が向いたらお願いします。え？
まあね。
はい。
お願いします。以上です。
はい。ということで、
はい。
お誕生日のね、おめでとうのメッセージもいただいたりして、
うん。
やってる方としては、とても嬉しいもんです。
嬉しいもんです。
はい。
ね。
では、質問のメールいくつかお答えしていきたいと思います。
はい。
1つ目、紹介お願いします。
はい。天太、勝樹、春日、三兄弟さんからいただきました。お久しぶりです。保育園だった三男は小学3年生になり、少し難しいことを聞いてくるようになりました。色の緑をなんで青というのか、理科っぽい質問なのか微妙ですが、かおりさんに聞きたいとのことです。よろしくお願いします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。保育園だったのが、もう小学校3年生。
そりゃそうですよ。
すごい。だって、まだまだ、1年ぐらいじゃない？ってそんな理科の時間って。
そんな200何回やってるんですから。
あら？そんなに？
時間も経ちますよ。
あら？
我々も年を取りますよ。
いや、あと年をね、どんどん引いていくんですよね。知ってます？年を取るって。
取る方
じゃない？取っていくんですよ。そう。
じゃあ、話を元に戻して。
はい。はい、
緑色のものを、
うん。
青って言うって、具体例、何があります？
青信号。
青信号ね。
青春。
青春は緑色なの？
わかんない。
それ違うよね。でも、青果店って言うよね。
青果店って何？
青果店って、果物屋さん。
青葉。
目に青葉とかね。あとは、青物とかね。緑色の葉っぱの青物って言いますけど。
言いますね。
はい。なんでな
の？青虫。
青虫もまあ青くはないかも。
だって青い虫いないよ。
あんまいないね。緑色のやつ青虫っていうね。
うん。うん、
なんで青って言うんですか？
日本人は、
はい。
ボキャブラリーが少ないんですよ。
ボキャブラリーは
少なかったんですよ。
小学校3年生に分かる感じで。
ボキャブラリーかな？
英語っぽい発音だったらいいってんじゃないですよ。
昔、色を表現する言葉っていうのがすごく少なくて、
うん、
世の中は、なんだ、赤、青、黄色、黒、白ぐらいしかなかった。
あとじゃないかな。
赤、青、黒、白。
ぐらい。
ぐらいしかなかったんですよ。
はい。今、色って出なかったでしょ？赤、青、黒。
あ、そう。そう。赤、色、青、色っていう風に、普通、色がつかない色？
要は、色を表す言葉ね。
それに対して、昔からなかった色は、茶色とか、黄色とか、緑色とか、緑？
そうですよ。緑色ね。
緑色とも言うけど、まあ、なんとか色っていうつく色は、後からできた色の表現で、一番初めにできた色の表現っていうのは、それ単体で色を表す赤、青、黒、白。
はい。
で、ってことは、ただ世の中は、まだ、極彩色に溢れていた時代なので、その中に赤と青で全部なんていうのかな、押し込めちゃったわけですよ。なので、うん、青っていう言葉には今で言う緑とか、うん、あとは、うん、 結構灰色っぽいような色まで含めて全部青。だからどちらかというと、明るい色は赤系統、うん、ちょっと暗っぽい色は青系統っていうので、うん、青っていう表現をしていたからなんですね。
おー。
おー。
ちなみに。
お分かりになったかしら？あら？はい。なんでしょう。
最近までそれが残ってるわけね。青。青信号とかって。
うん。
要は、日本人は青っていうのの範囲が広いと。
はい、そうです。ボキャブラリーが少なかったんです。
そうか。緑ってあれですもんね。すくすくと育つ様子っていうのが緑っていう意味ですからね。もともとね。
え？色じゃないの？
っていうのの色が緑色でしょ。
はい。
すくすく、植物がすくすく育つような様子の色が緑色。
ほー。新緑の季節みたいな感じね。
まあまあ、それは、直接ですけどね。
はい。
緑の黒髪っていう言い方もあって。
髪はカラスの濡れ場色とも言いますよ。
そっちは黒っぽい色ですけど、緑の黒髪っていうのは緑色してるわけではなくて、はい、よりこう活気が溢れてるというような意味ですし、意味ですし、うん、青っていうのには実は若いっていう意味もあるんだよね。
おー、青春ですね。
青に咲いとかね。この青が、若いっていうのはどこの意味でっていうのも、ほら、日本人はモンゴルの人と同じで、赤ちゃん生まれるとお尻に青いあざがあるんだよね。
あ、蒙古斑。
そうそうそう。だから尻の青いやつっていう言い方をしたりもするんですよ、幼いことをね。
最近聞かないですね、その表現。
そう。
でも聞いたことある。あれってなんか、蒙古斑がない国とかで行くと、虐待を疑われるらしいんですよね。
あ、お尻にあざがあるからね。
そうそうそうそう。だから、蒙古斑というものを、海外で子供を産む場合には、説明できるようになっておいてください。
あ、そうか。蒙古斑証明書をもらわないといけないんだ、生まれた時に。虐待。
証明書？
いや、虐待してなくても、あざがあります、この子はっていう。
そっかそっか。病院で証明書くれるのかな？
いや、わかんないです。最近ね、髪の毛の色がどうこうとかっていうのもニュースで話題になってますけど。
うん。そうね、蒙古斑。蒙古斑あります？
今はないですよ。
あ、昔ありました？
多分あったと思いますよ。
あ、そう。どんな感じでした？
自分って覚えてないです。
そうですか。それは残念。
かおりさん覚えてますか？
なんていうのかな、ハート型のお尻の上にハート型の蒙古斑が。
そうなんですね。
わかんない。
ということで、
はい、
お答えになってたでしょうか。
お答えになってたでしょうか。赤っ端を描いたなって感じ。
お、色で攻めてきましたね。
へへん。
ということでですね、いろいろ色に関わるね、言葉たくさんあるので、
はい。
なんでこの色が当ててあるんだろうなとかっていうのは、色がないのに、ね、色を、で表す時もあるじゃないですか。
色がないのに色で表す？
赤っ端もそうだったし、
うん、
黄色い声とかね、腹黒いとか。
はぁ、腹黒い。おぉ。
本当は色がないのに、色で表す時もあったりするので、ちょっとそんなのも調べてみると面白いんじゃないかと思います。
はい。
はい。
色の表現シリーズってやつですね。
そうです。だからなんでこの色の名前がついたかもあるんですけど、色の名前を、うん、色がないものに当てはめるっていうのもあって。
うん。
その辺も面白いなと思うので調べてみましょう。
ほーい。
はい。
じゃあ、春休みの研究？冬休みか。
別に休みじゃなくても研究していいですよ。
あ、そう。
はい。
わかりました。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールの紹介をお願いします。
はい。では、次のメールです。鶴亀さんからいただきました。昔、20年近く前に、宇宙に行くとき、盲腸がないとダメなんだよ、と誰かから聞いたことがあります。私は急性盲腸で散らせずに、手術で取ってしまったので、ちょっとショックでした。それにしても、何を根拠にそんなネタが？漫画、宇宙兄弟を読んでいて、身体検査の場面がありましたが、盲腸については触れられていませんでした。実際のところどうなんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと調べたんですけど。盲腸
残ってますか？
私は盲腸残ってますね。
そうですか。もうしょうがないですね。
で、調べたんですけど。
はい。
盲腸がないと宇宙飛行士になれませんっていう情報は見つかりませんでした。
あ、そう。じゃあ、都市伝説？
なのかなぁ。
盲腸がないと。
盲腸はね、あの、草食動物は盲腸の部分が長くて、
うん、
消化を助けてるっていうけど、
原？はい。
では、盲腸はほとんど機能してないと。
まあ、退化しちゃった痕跡的な腸。うん。で、なんだ、腸。
でね、
うん。
盲腸を取ってしまう宇宙飛行士になれない。またはその逆っていう話は両方とも、はい、裏が取れてないというかですね、確認できてないんですよ。
はあ、
なんですけど、
うん、
盲腸炎、要は盲腸の炎症が起きるっていうのは、
はい、
宇宙に行くときのリスク、要は心配事の一つらしい、というのは読みました。
宇宙で盲腸炎になってしまうかもしれないっていうことですか？
そうですね。宇宙で盲腸になってしまうと、治せないので。
あ、そうか。まあ、薬で散らせればいいけど、うん、いわゆる積極的な手術は当然宇宙ではできないし、でも、手術しなきゃいけないような状況になる可能性はあるってことですもんね、盲腸炎ってことは。
そうなんです。
うん。
っていうのがあって、
うん、
これはね、若田光一さんかな？
はあ。
が、どっかの講演会で参加者の方からこう質問を受けて答えた中に、
うん、
飛行前の医学チェックによるスクリーニングが難しく、かつ発生の可能性のある医学的な問題の中で宇宙飛行士が恐れている、一番恐れているのは盲腸ですと。盲腸炎は宇宙での処置が難しいので、
うん、
もし宇宙ステーションの中で盲腸炎になったら、
うん、
ソユーズ宇宙船で帰還する可能性があると思います。
え、あ、そう、帰ってきちゃう可能性がある。
というふうに書かれていてとか、あの、その時話されていて。
うん。
なので、実は、あの、盲腸はリスクの一つだよ、というふうに考えられているようです。病気によってはね、あの、ワクチンを打てばほとんどかからない、だったり、
うんうんうん、
感染症的なものも、環境がね、良ければそんなに心配しなくてもいいかもしれないんですけど、
うん、
盲腸炎みたいに、
うん、
理由というか原因があまり分かっていない、
うん、
炎症で、なおかつ、とても痛い、
うん。
で、基本的には、取ってしまえば、根本的解決だけど、
うん、
宇宙ではなかなかできないっていう病気は、リスクが高くて、話題に上がることもあるようです。
なんか、そっか、あの、宇宙で、怪我をした場合、
はい、
まあ、ちょっとした切り傷とか、宇宙ではでも、可能はしないんですかね？
いや、人間に生きてれば、雑菌はあるんじゃないの？
それは、人が持っていった、
そうそうそう、
ものによって可能する可能性はある。
そうです。可能です。
可能すか。虫歯もあるのか？
まあ、虫歯とかは、盲腸炎よりは、事前に治したり、事前にこう対応ができるんじゃないかと。
ああ、なるほど。
っていうのもあって、
うん。うん、
ちょっと、大変な病気だそうです。だから、もしかしたら昔々はね、
うん。
宇宙飛行士になるときにもっともっと人に完璧を求めていたので、
うん、
手術経験があるとか、視力が悪いとか、
うん、
なんかそういうところで落とされていたのかもしれませんけど、最近はその辺の条件は緩くなっているはずですので、少なくとも盲腸は関係ないんじゃないかと思います。
うん、はーい、じゃあ、はい、都市伝説というか田舎伝説というか、そんな感じですかね。
なので、なんか他の話題がそういうことに、変わっちゃったのかななんて気はするんですけど、何が元だったかの確認はできておりません。
はーい、はい、じゃあ盲腸がなくってもいけるので、鶴亀さんはこれから頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で では次のメール行ってみましょう。
はい、じゃあ次のメールです。シリンメトリーさんからいただきました。最近、重力波の検出がよく話題に出てきます。最初の検出があるまでは、全然検出できなかったのに、どうしてなのでしょうか。装置が良くなったとか、検出する手法が確立されたとか、そういったことなんでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
装置が良くなったんです。
あ、まあ、重力波そのものは当然、今も降り注いでるというか、
まあ変化があって、
来てるわけですよね。ただそれを、はい、ある、って言っても全然それを実験的に検査的に調べられなかったのが調べられるようになった、装置ができた、良くなった。
そうですね。実際には重力波検出の機械って今はとっても長い、経路を持ったレーザーの通路を直角に2本作ります、はい、なので、
L 字させるってことですね。
そう、L 字になっている。
L。
L だから、縦と横があるんですけど、うん、そっち側にレーザーを照射して反射したものが返ってきたっていうのを見て、右の腕と左の腕、または東西の腕と南北の腕が伸び縮みしてるかどうかを確認するってことをやるわけ。
ビョンビョンビョーン。
そうなんですけど、その伸び縮みっていうのが、原子1個の大きさとかね。
ほ。
すごいちっちゃいの。
は。
そうすると、本当に重力波が来ても、うん、普段、例えば、鏡が揺れてるとか、レーザー反射する鏡が端っこにくっついてるからね。
お
とかっていう、ほんのちょっとの、誤差の原因が、
うん、
積み重なると、なかなか重力波が取れませんでしたよっていうのがあるんですが、アメリカのライゴっていう観測機が、その辺で、精度をとても上げて、鏡が揺れないようにしましたとか、ここのノイズを減らしましたとかっていうので、あ、これはいけそうだねっていう、のを稼働し始めたら、まだ、測定の練習中に近い状態だったのに、最初の、重力波っていうのが観測されたってことなんですね。
ほう、じゃあ、本当に装置がなかっただけなんですね。
そうです。
で、それがしかも検出されたってことは、まあ、一番初めにどこが検出されれば、その後どんどんどんどんね、そういう手法も確立して、どんどん検出もされるし、それに伴って他のデータも取れてくるから、いろいろ話題が出てくるわけですね。
うん。なので、重力波を観測するっていう機器や設備、
はい、
っていうのの性能が急激に上がったっていうのが、今まで来ていたはずだけど見えなかった重力波をこう見つける、原動力になっていましたし、うん、今も新しい、重力波観測用の望遠鏡が、作られて、調整されてっていうのが進んでいます。
おお、じゃあもっともっと精度を上げて今後は発見？違う。
そう。
観察できてくる予定ですね。
はい。なので、まめに天文系のニュースとかをチェックしていると、いつ新しい機器が導入されるかとかっていうのも分かったりするので、その辺もチェックしてみてください。
はーい。
日本だとカグラっていうのが、準備を進めていますね。
カグラ。
はい。
神の楽、神様の楽。カグラって、はい、どういう意味だ？神様のいる場所とかそんな感じ？
おカグラっていうと神様に奉納する踊りだったりするんですけどね。
うん。
地名から来てるんじゃないかな。施設の名前は。
神楽坂
とかに近い感じで。
おぉ。
神尾館での近くにあります。
おぉ。
はい。
神尾館って。
はい。
なんか、穴の中にいっぱいライトがついてるやつでしたっけ？
ライトじゃなくて光を感知するセンサーね。
あ、センサーなんだあれ。
はい。
はい。なんか、でかい電球みたいなやつがいっぱいついてるようなイメージでしたけど。
そう、あれはね、受光部なんですよ。
あ、そうなんだ。光らないで光を感知するんですね。
そうですね。
はい。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
ケリーさんからいただきました。銀河系の形は渦巻き型と習いましたが、どうやって渦巻き型とわかるのですか？また、地球は銀河系の端っこにあるそうですが、なぜわかるのでしょうか？これらはいつ、誰が解明したのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
はい。
天の川が、
うん。
実は、我々が、我々とか太陽系が入っている天の川銀河の中の星たちが集まっているものだっていうのをご存知ですよね、皆さん。
私たち の地球は、いわゆる天の川銀河という中にあって、
うん、
で、まあそういう星の集まりの中にあって、それを地球から天の川、他の天の川銀河の星々を見ると、それが、いわゆる天の川として筋状に、天空に見えてるわけですよね。
まあまあまあ、そんな感じ。
え、違うの？
いや。まあそこまではいいんですけど、
うん、
形までわかるの大変じゃないですか。
まあそうですよね。ベタッと、三次元的な広がりが、地球から見たら、イメージとしてはドーム状のところに二次元的にというか、平面的にというか広がってるようにしか見えないですもんね。そんなに、奥行きとかってわかりづらいですもんね。うん、
ちなみにね、サソリ座とイテ座の間、うん、夏の天の川銀河ができるところの一番、幅的には太ってるというか、真ん中に来るのがあって左右に分かれているというか、その辺のところが銀河系の中心になります。
一番幅があるところですね。
そうですね。
はい。
で、いろんな星が出す電波を、集めるっていうプロジェクトがあって、
うん、
それをするとある程度遠い星までも含めて星がどのくらいの濃度、濃さで存在してるかっていうのがわかるという観測方法が見つけ出されて、
うん、
それで、見てみると我々の銀河っていうのはこのくらいの大きさだねとかっていうのはわかってきましたと。
はい。
なんですけど、なんていうかな、渦巻きになってるか真ん中に棒状のものが入ってるかみたいなものは、どっちだか分かんないっていうのがあります。で、その前にちょっと話をすると、地球から天の川銀河の外の天体を観測してるときに、やっぱり銀河っていうのがいくつか見つかったりするわけよ。
はい。
で、それを見ていると、渦巻きで、なんとなく、回転はしてるけど、外に行くほど薄くなってるっていうタイプの、銀河系と、上から見ると棒状の芯があって、
棒状の芯があって、
そうそうそう、つまり天の川銀河じゃないや、あ、そうそう、天の川銀河、
はい、
の想像図だと真ん中って丸くて少し太ってて、
うん、
真ん中に棒をブラックホールがあるよって言われてるじゃないですか。
真ん中が太、横から見ると、どら焼きのように真ん中が膨らんでいて、そうそうそうそう、上から見ると、それが渦巻きになっていて、中心部分にブラックホールがある。
そう。
って言われてるわけですね。
で、よくよく観測をする。つまり、天球というか、空に見える星たちを、今、直接抱えているだけではなくて、その、周りにもあるであろう、反射波とか、そういうもので観測することって、こっちには星がたくさんあって濃そうだぞとか、こっちは薄そうだぞっていうのがわかるのね。
うん。
で、その濃い方に、たくさん、星があって、薄い方にあまりないっていうのを計算していくと、 真ん中がすごく濃くて、端に行くとだんだん薄くなっているっていう、銀河系？
はい。
だとすると、ついづまが合う。
ほうほう。
つまり、天の川銀河を外から見た人は、地球の上にはいないんで。
そうですね。
はい。中から見えるところから予想するとこうなってるよっていうのが今主流になっているんですね。
おう、じゃあ現時点で観測できるもの、うん、そこから得られたデータというものを、まあ今、地球外の、それ以外の銀河系と呼ばれているものの形から、まあ、形の種類から考えると、うん、少なくとも渦巻き状のものであれば観測されているデータが辻褄が合うっていう感じなんですね。
あ、それもあるし、腕があるっていう、なんていうかな、ただ単に平面になってるんじゃなくて、濃いところと薄いところが腕状にね、なっているっていうのもそれで分かって、はいはい、地球はこの辺の腕の途中にあるよっていうのを、調べた人たちがいます。
お
ー。でね、ハーロー・シャブレーさんっていう人かな？
ハーロー・シャブレ
ー？で、1900年代の頭の方、だから20世紀の初めに、
はい。
太陽系は銀河のまあ、真ん中じゃなくて、ちょっと外れの方にあるよっていうのを、仮説とともに、観測の仕方っていうのを一つ確立したって人として、記録されています、
うん。シャブローさんですね。
シャブレ
ー。あれ？
ハーロー・シャブレーさんね。
ハート・サブレーって感じかな。
そう、ということでですね。
これでなんか忘れないぞ。ハート・サブレー。
直接見た人は誰もいないんですが、
はい。
星とか、その、銀河の中に溢れている物質がどっちにどのくらいの濃さであるか、どのくらいの遠さであるかっていうデータを取っていくと、
うん、
一番それを説明するのに、整合性があるのは棒状になっているものが真ん中にあって、周りに腕が何本かあるっていう銀河が今のところ有力と言われていますと。
はい。
はい。そんな感じで、まあ、計算してるというか、当てはめています。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。では、次のメールです。
はい。
ゲタ箱さんからいただきました。なぜ月の自転と公転はほぼ一致しているのでしょうか？月の誕生の経緯を考えると、最初から一致していたわけではないと思います。どのような原理で一致するのか教えていただけますか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね。
はい。
まあまあ。昔々の地球、まだね、柔らかい頃の地球に、
ミニムネの地球に、
外から大きいものがドンってぶつかって、ある程度のものを剥ぎ取って、うん、それが地球の周りを回るようになったのが月だという説もあるわけよ。
はい。
工場で作ってきたんじゃなくてね。
工場で月作るんですか？萩の月。
もともとあったものが、ではなくて、引っ掛けたっていうのもあるんですけど、実際にはね、公転と自転の周期が合ってるっていう言い方をするのがいいのか、いつも地球の方向にある目を向けたまま回ってるって言った方がいいのかわかんないですけど、
はい。
なぜ月はいつも同じ面を地球に向けてるか。
うん、
この答えの最有力なものは、
はい。
月の中の、物質の濃さ、質量というか、比重、
はい。
が、全部こう平たくなってるわけではなくて、ちょっと偏って重さが入ってるっていう風になっているんじゃないかと。
うん、
地球の周りをね、月が回っていて、月が、引力で引っ張られるじゃないですか。
はい。
その時に、なんていう形の方がいいんだろうな。地球に対してね、
うん、
平たいものを平たく、こう、保持してるのは実は大変で、なんていうかな、地球に一番近い側に質量が固まってるっていう、 けモデルだと一番説明しやすいんですよ。
月の中身が均一ではなくって、重い、まあ、簡単に言うと重いところと軽いところがあって、
そう。
で、地球と月っていうのは引力で引き合っていて、結局その重いところが地球と引き合うので、いつも同じ側が引っ張られて地球に向いている。
そうそう、いい例えになるかどうかわかんないんですけど、机の上に起き上がりこぼしってあるじゃないですか。
ああ、懐かしいですね。
あれって重りが偏ってるから、
うん、
傾けても同じ方向に戻っていきますよね。
はい。
それと同じようなことが、月の中の重さのズレと地球との引力で起きてるんじゃないかと。
あ、じゃあまだ仮説の一つに過ぎないけど、まあそれが最有力候補って感じなんですか？
うん、てかそれが一番、納得もいくし分かりやすい回答だなと。
うん、ああ、は
い、
なるほど。
ということですね。
はい。
はい。
じゃあ、でもなんかこれってすごい奇跡ですよね。
でもね、他にも自転と公転が合っている惑星ってあるんですよ。惑星とか衛星か。木星の衛星とか火星の衛星の中にはいつも同じ面を、親の惑星に向けているってものがあるようです。
あ、じゃあ特に何か月と地球の関係が特別なのではなくって、うん、宇宙の中にはそういうのが、まあ、全てではないけど普通にある現象なんですね。
そうですね。それが一番こう安定してるので、
すごく難しい原理でというよりも、そういう、まあ、単純って言い方は変だけど、わかりやすい原理で起きてる可能性が高いですね。
はい、そうですね。
はい。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
にゃんまいみーさんからいただきました。通勤電車などで周りの音が聞こえなくなる方法がないものかなといつも思っています。危険云々は別にして、簡易的に音が聞こえなくなる方法ができれば、騒音問題が一挙解決するのではとも考えますが、何か難しいでしょうか？性能が良いと言われる耳栓や防音イヤーマフなど試しましたが、音が小さくなるだけで無音には程遠い感じです。何か簡易的に無音状態を作り出すことはできないものなのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんだっけ、ノイズか、はい、キャンセリングのイヤホンあるじゃないですか。
あります。
私あれ使ったことないんですけど。
はい、持ってます。
あれってどうなんですか？あれで無音にはならない？
随分小さくなりますよ。
おぉ。無音ではないけど、でも、小さくはなるし、あれは、なんだろう、例えば耳栓とかイヤーマフとは違う原理ですよね。
そうですね。まず、うん、耳で音が聞こえるのは、うん、空気の振動が鼓膜に伝わってって話はしましたよね。は
い、土、あぶみ、きぬた骨。
そうそうそうそう、そう。っていうのがありまして、
はい。
それで音が伝わっていくのね。
はい。
ってことは、耳栓をしても、ほんの少しだけ、こう、鼓膜のところの圧力が変われば、うん、音は聞こえちゃうわけね。
はい。
あとは、やっぱりこう、骨を伝わったりもするので、うん、骨が揺れれば音は聞こえちゃうとかってあるんで、まあ、無音っていうのはなかなか難しいんですけれども、うん、ノイズキャンセリングヘッドホンっていうのがあって、
はい。
それではですね、外から空気が、揺れるのがやってきて耳に聞こえますというのをマイクで拾って、
はい、
耳に伝わるときにその外から来た音の揺れを打ち消すように音を出している振動板とかを動かして外からの音をアクティブに、要は積極的にノイズを減らすっていう機能が入っています。
音って、まあ、要は、周波数、波じゃないですか。
空気の振動。
まあ、ウェーブ、ビョンビョンビョンビョンっていうウェーブって考えたときに、 上向きの波の時には下向きの波を作って、それを重ねてあげれば、足してあげればプラマイゼロになると。下向きの時には上向きの波を作って足してあげるとプラマイゼロになるとっていう感じで、その波と逆方向の波を作って足してあげて耳に届けるというか、わざと逆方向の音をぶつける、逆方向の波をぶつけることによって物理的にゼロに近い状態にするっていうのがノイズキャンセリング。
外からの空気の揺れを積極的に消すように動かすと、なので求めてらっしゃるのは本当の無音なのか、気になる音を極力下げるのかっていうのでまた違いますけれども、今だったらノイズキャンセリングヘッドホンっていうのを、お試しで使ってみると、耳栓タイプのねヘッドホンもあれば、耳をに被せちゃうタイプのねオーバーバンドのタイプのやつもあるので、ちょっとその辺をお店でトライしてみるといいんじゃないかと思います。
違います？まずね、やったことないっていうか高いから。
はい、
ねえ、そこまでの無音を別にもう欲してはいないので、その金額出すぐらいだったら安いのが欲しいわって言って見向きもしないんですけど、一度ぐらい向いといた方がいいですか？
ね、多少ざわざわした電車とかでも、高音質で音楽が聞ける、周りの音が小さくなるから、
ほう、
で、
ほうほう、
音量も上げなくていい、
ほう、
っていうのが一つ特徴。
あ、そっか、
はい、
あ、音量上げなくていいっていうのは耳にも良さそうですね。
そうで、もう一つ、本当にうるさい環境で便利っていうのもあります。もともとね、BOSE っていう会社が、
はい、
ノイズを減らして、要は、騒音が耳に悪いと、いうような劣悪な環境で働く人のために、ノイズキャンセリングのヘッドホンを作ったっていうのが、実用的には最初なんですけど。
あ、じゃあ、音楽を快適に聞くっていうところがスタートではないんですか？
そう。で、今でも、例えばね、太平洋便に乗ってロサンゼルスに行こうと思うと、行きに10時間、帰りに12時間かかるわけですよ。
はい。
で、ジェット機の中でゴーって音をずっと聞いていると、なんか寝ても寝た気がしないとかってなるのを、ノイズキャンセリングヘッドホンを装着すると、その騒音がぐっと減って快適になるっていうのとかにも使えます。
快適になりましたか？
あ、随分違いましたよ。
へー。
うん。なので、ノイズキャンセリングヘッドホン試してみてください。
じゃあそれは、音楽を聴かなくてもいいってことですね。
そうです。
ヘッドホンにして、それを機能をオンにしとく、ノイズキャンセリングをオンにしとくだけで、
はい、
周囲の音が聞こえなくなるっていうか、聞こえにくくなるわけですね。
なります。
じゃあ、勉強するときとか、静かな環境で集中しやすいって人にもいいのかもしれないですね。
いいと思います。
ね、音楽聴いちゃうと、聞いちっちゃう
人
かもしれないけど、
はい、
ね。私逆にざわざわしてるというか、そういうところの方が集中できるんですよね。
まあね、全く音がなくても集中できません。
あ、そうなんですか？
はい。無教室っていう部屋があって、
あ、
部屋に、部屋の、
無教って、今日は響くですね。
そうそう。部屋の全部の面に吸音材が貼ってあるの。
おう。
で、
何のための部屋ですか？
もともとは、音を測定するための部屋で、壁に音が反射してこないんで、機械が出す音を測定したりとか、スピーカーの特性を測定したりとかって時に使ったりするんですけど、
はい、
そこに行くと何にも聞こえないんですよ。当たり前だけど。
自分が出した声も聞こえないんですか？
もちろん出した声は骨を伝わったら聞こえるけれども、空気を伝わってはあまり聞こえない。
お
ーっていうのがあって、何もしてないと無音のはずなんですけど、ほんのちょっとの自分のこう、血液が流れる音とか、なんかね、聞こえてる感じがする。
耳の鼓膜のすぐ近くって血管走ってるじゃないですか。だけど、それを、本当だったらその音が聞こえてるはずなのに、普通、人間は、なんていうかね、キャンセルしちゃってる、ノイズキャンセリングを、勝手にしちゃってるじゃないですか。
要は聞こえてないってことね。
そう、頭の中で、はい、それが聞こえてくるような感じになっちゃうわけですね。
なんかね、
周りが静かすぎると。
そうそうそう、そんな感じになっちゃいます。
へえ、入ってみたい。
はい。
どこにあるんですか？
結構あちこちあります。
入ることできるの？
わかんないですね。
なんで吉安さん入ったんですか？
学校にあったから。
え、そう。
はい。
いいな。
はい。ということで、今回もメールの方にお答えしていきました。
はい。
毎月毎月、皆さんのメールとてもありがたく読んでおります。
はい。
引き続きお送りくださいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。メールの宛先ですけれども、rika@0438.jp、rika@0438.jp に送っていただくか、そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、そんない理科の時間を開いていただいて、感想のフォームっていうのがありますので、そちらから送っていただくこともできます。でですね、番組の頭に予告しましたカレンダーの応募方法ですが、同じようにですね、そんないプロジェクトの、ウェブサイトにカレンダー応募用のフォームを作りました。
フォーム？
そう、ウェブサイトで、いろんなものを情報を記入してボタンをエイッと押すと情報がまとめて送られるやつね。
はい。
っていうのを作ったので、そちらに、アクセスして、必要事項を記入して応募をしてください。
はい。
はい。で、先ほどのそんないドットコムのサイトの、トップページにですね、カレンダー応募用のフォームへのリンクを、トップページに作っておきますので、そちらからカレンダーの申し込みをしてください。
はい。
はい。
いつまでですか？
締め切りはですね。
はい。
11月の。
11月いっぱいですね。
そうですね。記入は11月いっぱいまでで、はい、一人一通まででお願いします。
はい。
で、フォームの中にですね、メールアドレスを書くところがあるはずなので、
はい。
そこにメールアドレスを書いていただくと、そのメールアドレスに、フォームで応募していただいた内容を、確認のために返信します。
はい。
はい。なので、送り先やら、メールアドレスやら、っていうのを書いていただくことになると思います。
はい。
で、応募者多数の場合は、こちらで抽選させていただきます。ということで、
多数来るといいですね。
そうですね。まあまあ、大して来なくても、抽選の結果って言って送ると思うので。
うん。
はい。で、年内には届くように。
何通来たかは内緒だから、たくさん来た体になってるわけですね。
まあ、そんなこと言わなくていいです。
はい。
はい。ということで、カレンダー欲しい方は、ぜひ応募してください。
ぜひ応募してください。
はい。で、年内に到着するように、発送作業をする予定でいます。
うん、頑張るぞって言って
ます。はい。頑張る担当者がいます。
頑張れ。
ので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんな感じかな。
はい。
はい。で、今回も多分、ね。
そうか、もう11月だ。はい、
そうですよ。
そうなんですよ。もうすぐタイガードラマ終わっちゃうんですよ。
そうですよ。
びっくりですよ。
はい。年末近いですよ。
終わっちゃった。
終わっちゃいましたか。はい。ということでですね、カレンダーの応募もお待ちしておりますし、そんな理科の時間宛てのメールもお待ちしております。
はい。
はい。では、そんな理科の時間第256回かな。違う。はい、236回。この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。